さあ荒汐さん、
はいはいはい、
なんと、
はい、
僕はあのこの新世紀演劇大全を、
うん、あ
の中川原屋さんがね
言えてない
、
中川原屋さんですね、中川原屋ですよ、
あ、中川原屋なんですか、
中川原屋って
あ、そういう名前もいいんだよね、
中川原
屋、これは映画好き芸人館だから
そうですね、
そうです、
中川原屋さんですね、
僕ハイジャック
しました、あ、ラジオジャック、そうです、ラジオジャックですか、
はいはい、中川原屋さんが言ってるあの、あれを言いますけど、じゃあそんな原翔さんのタイトルコールをお願いします。
あ、なるほどね。何がそんななんでしょうか、ね、
そうそう、ええ。そんな、そんなっていう、
ね。確かにね。大体ね、中川原屋さん、始まり方も一緒なんですよ。はい、最初大体、原翔さん。そこから始まる。
もうね、言いようないんですよ。
そこから始まる。で、はいはい、なんでしょう。というわけで今日は何月何日の演目をお願いしますというね。はいもう、いつも流れ。
はい。
そんな原翔さんのタイトルコールをお願いします。
そういう意味で原翔の毒薬金一発。
お、来た！これ入れ替わった君の縄状態
出た、
ね、そういうことでございまして
。ということで、今日は、姫さんをゲストにお届けしたいと思います。
ゲストっていうかもう、メイン DJ。
メイン DJ。
二人だけ入れ替わって、僕だけ吸っていう。
あなただけ本人、本人です。まあ、
で助監督ですから。
あ、そう。
助監ね。ドキュメンタリー落語連盟。
まあ、ハードオフハイスクールは、もともとね、僕とのラジオとか
で。そうなんですよ。最初喋ってましたね。
僕も多分映画好き芸人館で最初に聞いたのかな。でもね、ハードオフハイスクールっていう演目が別にあって、あと、阪神大震災っていう、なんかタイトルでしたよね。
ありましたね。
ありましたよね。
ありました。
初期のネタ合わせありましたよね。
はいはいはい。
でも僕が最初に聞いたのは多分、ラジオですね。
そうですね。
はいはいはい。
いやもうだから、他にも、もっと前の高校より前の、裸足が高速の。
ああ、小学校の時ですか。
あれも僕はもう聞きたいと思います。
裸足教育だったんですよ、僕は小学校。もう学校についてまず最初に、靴をもう脱いで、裸足になって、一日裸足で過ごすっていう。
へ
もうそれずっとその裸足教育が何年か続いたんですよ。
あれですかね、土島津がない子がいるみたいな。
そう、ね、そういうこととか。
はいはいはい。
とにかくなんかその神戸のある地域は全部そうだ、裸足教育だったんですよ。
へ
え。非常にこれ驚かれるんで、これもドキュメンタリー落語でもちょっともちろんやるつもりなんですけども。
だからそういう中で、まあ高校がもうすごいビーバップよりも激しい
と。
激しいね。
はい、
だっていうことで、
はい、じゃあ。
まあ、タイトルをお願いします。
はい。ハードバップハイスクール。まあ今日はですね、高校の時のちょっと、お話なんですけどもですね、僕の行ってました高校というのがですね、男子校でございまして、神戸の方にあります神戸光陵学園高等学校という、学校なんですけどもね、3年間男子校だったんですけども、もう大体このね、なんとか学園高等学校という名前はね、もう悪い学校なんですよ。なんとか学園ってね、ついた時点で大体悪い学校なんですけど、この悪さをもうね、すごく象徴するかのようにね、着てた制服がですね、シャックなんですよ、これ。ずっとね。で、しかも制服が黒じゃないんですね、紺色なんですよ。もう、不良漫画でしか見たことないでしょ。そういう制服を着て。で、最初にまず入学試験をその高校にですね、受けに行った時なんですけどもね、もう、早速ですね、この運動場にですね、タバコの吸い殻が落ちてるんですよ。これは嫌だと。俺こんなとこに絶対通いたくないと思ったんですがですね、何の運命でしょうか、その高校に3年間通うことになったわけなんですよ。でも入学式の日にですね、こうそのね、チャックのね、もう制服を着て校門をくぐるんですけども、 校舎のですね上の方から在校生がですねお出迎えしてるんですけども、それをもう見た時にもこれはダメだと、うわマッドマックスみたいなこれはもうダメだと、どうやってここで俺は過ごしていったらいいんだろうかと、でとにかくもうビビりながら中に入る、するとこうです、ね、体育館に集められました。校長先生の話が最初にあるんです。入学式ね、皆さん入学しておめでとうございますと、またこの校長がまた悪い顔なんですよ、浜子みたいな顔してるんですよこいつが出てきてですね、もう入学式ね、もうこれからですねもう春でどうのとかね3年間頑張ってとかいう話を最初するじゃないですか。まず最初に浜子は言った言葉がですよね、君たちどうして制服がボタンじゃないか分かるか。まずそこからですよ。確かに全員疑問ですよ、これなんでボタンじゃないんだろうな。うちの学校はねもうやんちゃな子が多いから、だからこの神戸市内でねもう高校生同士が喧嘩したらうちの学校だと思われてしまうんだよね。で、だいたい喧嘩した現場にはねボタンがちぎれて落ちてたりするだろう。だからもう疑われたくないから、だからボタンじゃなくてチャックにしたんだよ。だから喧嘩をね、したのをね疑われないようにするためなんだよ。ちゃんと理由した理由があったんです。あ、なるほどなと、みんな改めてこの自分のチャックをね見るわけだ、深い理由がここにあったんだと、っていう話の本当にもう1ヶ月後くらいにですね、神戸の新海地の駅で便所で喧嘩があった、現場に YTK のチャックのごちそうだよピンポイントで、うちの高校ですよピンポイントですよ、神戸市内でここだけですからね YKK の着のもうすぐ落ちてないでしょ普通は。それでもう結局この意味のないですね制服を着る3年間が続くわけですけども、でこの広陵学園高校、まあ男ばっかりなんですけども、やっぱりですね男ばっかりですからもう荒れるんですね、不良が多かったですね、休み時間とかでももう喧嘩してるんですね、わーで、また弁当を食べてる時も喧嘩が始まったりするんですけど、だんだん慣れてくるんですよ。こう食べてる時に喧嘩が勃発するとヒュッとこう言ってでこっちで食べながら観戦するんですよ。喧嘩をさ、森本行けとか言ってるね。もう毎日がそのプロレスごっこですから、そういうね楽しいですよ。ね、それでこのまず入学して最初にですね、もうね、立場が決まるわけです。クラスで体のでかいやつは番長ですよ、ね、それで、その番長 の, この下の補佐みたいなやつがいるんですね。でそいつがまず最初に何をするか知ってますか。その番長のね一個下のやつがですね、その番長に命令されて最初にすることは、このクラスにいる、ね、不良じゃないおとなしいやつ、まあ、ほとんどおとなしいんですよみんな、しかも入学したばっかりですからね、その喋らないじゃないですか、その慣れてないから、おとなしそうにしてるやつに声かけていくんです。何声かけるかというと、おい焼きそばパン交代来いと声かけるんです。その時に、ああ分かったって買いに行ってしまうと、もうその1年間こいつが焼きそばパン係になってしまう。で私はそれを何となくも分かった、分かったんでですね、俺のところに来たらねもう絶対断ろうと思ったんです。そしてこうね休み時間にですね、もうポツポツっと人がいない、ちょっとしかいないときに僕がこう言うと、こうもう皮膚がむちゃくちゃなやつなんですよなんかもうそれしか覚えてないですけど皮膚がむちゃくちゃなやつが来たんですよ。ぐらー来て、でもおい俺は焼きそばパン買うてこい、あと何々と何々と何々買うてこいって言うんですけど、僕はその時にこの1年ですよ、この1年を決めるこの決定的な瞬間ですから、ね、僕はもう勇気を持ってちゃんと断ったんですよ。いやいやすると、もう顔が汚いやつがもう、なんだととならないんです、ならないんです、そうかと、他の業者を探しに行くすごいですよ、最終的に新井君っていう子が1年間パンを買いに行く係だった。もうこんな顔になっちゃう新井君で、俺がこれなんでこんな行かなきゃいけないんだよって言ってるけど、もうそんな顔やからやないかそんな顔してるから行かなあかんねんお前は。そんな風にですね、最初の決断が、あ、こいつは言っても聞かへんやつやなと、一番いいのは 不良から無視されるのが一番いいんですよ、ね、もう関わらないことが一番いい。でこの学校はね、生活が男子校スタートするわけなんですが、まあこんだけ荒れてる学校だからね、もういろいろ大変だろ、窓ガラスとか割れたりするんじゃないの、先生殴られたりするんじゃないのって思ってる人いるかもしれませんけども、実はこの広陵学園高校とんでもない学校でございまして、生徒たちがとんでもない不良、これ歴代そうなんですね、チャックに変える必要性があるぐらいですから、とんでもない不良が多いということはですね、それを取り仕切る政府がいるわけです。つまりこれは先生なんです。先生がですね、とにかくすごかった。ビーバップハイスクールという漫画ご存知ですね。あれビーバップってはどういうことですか、ね、ジャズの、ね、言葉でビバップというジャズのジャンルがありますね。マイルス・デイビスとかが、ね、いろいろいて、でその後ハードバップっていうまたもっとすごいジャンルができたりなんかしました。うちの学校はですね、ハードバップハイスクールなんです。とにかくですね、もう先生が生徒より怖い。うちの担任の市橋先生、元キックボクサーです。誰も逆らえないんですよ。修学旅行行った際とかもうちの担任の市橋先生引率でいるんですけども、よく修学旅行先で現地の高校と揉めたりするでしょ。一切なかったですね。現地の高校のやつが来た時に市橋見てビビって逃げるっていう。めっちゃ怖いんです。もう見た感じもうめっちゃ格闘技やってる感じなんですよ。でもうとにかくその担任に守られた修学旅行すごいです。クラスの一番の番長の岩石って呼ばれてた人が、もう市橋先生にだけは逆らえないですから、おい岩石って言われたら、はい市橋先生って師匠と前座みたいな そんなですね、あの先生の方が怖かった。市橋先生も怖かったんですけどもですね、もっと怖い先生がいた、松原先生という先生。これがあだ名がすごいですね。殺し屋です。殺し屋がいるんですよ学校に。こんな人が、ね、どれぐらい怖いかというとですね、よく当時学校の、ね、学食でですね、食器を盗まれるという事件が多発したんです。これはですね、立ち悪いですよ。僕も 2,3 回やるんですよ、ね、カレーうどん食おうかなと思って食券パッと置くんです。置いておばはんがカレーうどんを作り始めている。もうないんですよ。もうないんです。誰が取ったか全くわからないんです。でもう人いっぱいいるから、誰かが僕のカレーうどんの食券でカレーうどんもらってるんだけど、ね、そういうの取るやつって悪いやつですから、こっちももしかしてこいつちゃうかなと思っても聞けないじゃないですか。違ってたら怖いし、どっちにしても怖い。まあ、だからもうそこは泣き寝入りするしかなかった。そんな食器事件がね、よくあった時にですね、またこの廊下で、食堂の前の廊下で、お前らが食器パクった、あの食券パクったお前ら、もう喧嘩が始まった。学生同士うわーうわーって喧嘩が始まって、周りもおらやれやれって言ってる時に急にシーンとなったんです。学生たちがわーっと感染してたのにシーンとなって、急にずーっとモーゼの十戒のようにいなくなる。人がふっと道ができる。そこには廊下の奥から殺し屋が歩いてくるんです。ものすごいゆっくりですよ。逃げれるやん今、逃げれないんです、怖すぎて。カッカッカッと来て、やばいよ松原が来たよって、みんなやばいやばいやばいと喧嘩してた当人たちも、やべえよ松原だよって、もう自分たちが喧嘩したことを後悔してるんです。やべえやべえ松原だよ松原だよって言ったら、松原がゆっくり近づいてきて、このね、北斗の拳でしか見たことないですね。この不良が2人右と左にいるんですけど、一人ずつの頭を持って持ち上げるっていう。これ北斗の拳でしか見たことないですよ。ぐーっと持ち上げて、ものすごい高い位置まで持ち上げて、やめてください、すいませんすいません、松原先生ごめんなさい、ダッベシャッと、こう二人下に突き落とされる。どんだけ力持ちなんだと。ものすごいね、体ももう丈夫でね、あれみたいなんですよ、なんかあのアメリカンバイソンみたいな感じ。もう絶対勝てないじゃないですか、もうそんなもんは。でそんなね、まあ怖い先生、ね、もうハードバップハイスクールなんですけれども、一番立ちが悪かったのがもう校長先生ですね。在学中に逮捕されました。すごいでしょ。逮捕です。もうすごいでしょ。しょうもないんですよ。なんかあの給与未払いとか言うて、 もうそれでもう逮捕されたんです、釈放されましたけどもすぐね、逮捕されました。こんな、まあ、ハードバップハイスクールでの日々3年間過ごすわけなんですけども、当然僕はもうここで浮いてるんです。ある種浮いてる存在ですよね。もう友達もそんなできないですから。まあ本当一人だけ倉垣くんっていうことをよく喋ってましたけど、その子ぐらいですかね。倉垣くんはもうあのお前がいなかったら俺も学校辞めたいとか言ってて、僕も倉垣くんがいたから学校続けれたようなもんで、まあ、3年間倉垣くんと、だけ喋ってたようなもんなんですけども、修学旅行の、ね、時期がやってきたんです。修学旅行行きたくないでしょう。このメンバーと行きたいですか、修学旅行に。ね、もう荒れるに決まってるじゃないですか、こんなもん。で北海道に行くということになったんですが、修学旅行。ところがこの北海道に行くことになって、まあね、あの自分の部屋はあの好きな友達同士で班を決めれることになったんで、倉垣君と同じ部屋にしようということで、まあ、同じ部屋なんですね。で、いざまあ行く直前になったんですけども、北海道は当時地震がものすごく多かったんですよ。ですからこの時期北海道をやめといた方がいいんじゃないの、危ねえ危ねえよっていう話をしてた。でうちの親も、あんたもう地震あったら危ないから、もう何かあったらもう逃げて帰ってきて、それぐらい地震が多かった北海道ですよ。でその修学旅行にですね旅立ちまして、まああのこうバスに乗って阪神高速道路を走って、もうみんなノリノリですよ。バスの中もうバスガイドをいじり倒して、ねえ言うていじり倒して、もうバスガイド、でも、ね、かわいそう、ブスとか言ってるんですよ。みんなかわいそうです、バスガイドね。それでもうなんかえらい盛り上がってね、関西空港に着いて、で飛行機に乗って北海道に行ったわけなんです。で到着しまして、その日はこのスキー場の近くに宿泊して、で、翌朝から、まあ4日間のスキー研修をするという、まあ、スキーなんてほとんど初めてのね人が多いわけなんですよ。でまあみんな楽しみにしてましてね、僕も楽しみだったんですけども、朝起きますと、そのねこの宿に泊まって朝起きて、隣の部屋の新地君というのがいまして、ダーッと入ってきたんですよ。何やろうと思ったら、えらいこっちゃえらいこっちゃ、何地震や地震や地震や地震やって言ったんですよ。でうわうわ地震地震地震って、全然気づかなかったわ、テレビテレビテレビって、でテレビパッてつけた、テレビをパッとつけるとですね、その地震速報って出てくるんですよ。ああやっぱり地震が起こったんや北海道で、でも寝てたから分からなかった、おかしいんですね。その映像が明らかに映ってる景色なんです。北海道じゃないんです、神戸なんです。神戸が映ってるんです。あれ神戸だ、ね、僕ら神戸光陵学園高校ですから、ね、神戸のなんか街が映ってるんです。え、なんだこれ、あっとびっくりした。あの入り口あの来るときにですよ、走ってきたバスに乗った阪神高速道路ね、バスライドブスでああいうてあんだけ騒いでた、あの阪神高速真っ二つになって、有名なねあの時の映像ですけど、バスがビューンって飛び出してた、見たことあるでしょあの映像ね。なんかその瞬間に分かんないですけど、このバスでやったんちゃうかとか思うんですよね、もしかしたら。で、どうなってるんだどうなってるんだと思ったら、もう次いろいろこの神戸の中央区とかいろんなとこが映っていくんですけど、もう建物が倒壊して、で長田区、神戸の長田区、もう火の手が、もう家が燃えてるんですよ。うわ、えらいこっちゃと。するともう急遽、この館内放送で、浜港が呼び出しをかけるわけです。皆さん、今からちょっと食堂に集まってください。バーッと、全員集まる。で、前でこう、浜港が出てくるわけですよ。皆さん、大変なことが起こりました。これ逮捕じゃないですよもう逮捕は解決してるんです。これ大変なことが起こりました。もう神戸で地震が起こって、今関西空港から先のこの電車が動きません。もうこのままあの本来なら帰りたいところですけど、帰っても帰れないんです。この先水位研修をどうしようか今検討中なんです。旅館のそのなんかおっちゃんみたいなのが「ってやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやった ティーを楽しみましょう。楽しめないです。絶対に。これを何を耳打ちされてたんだと。そして、じゃあ今からですね、皆さんこう靴を履き替えて、スキーの山に行きましょうというんですよ。それどころじゃないだろうと。ね。もちろんこの、もう全員この神戸から来てるわけですから、一刻も早く家に連絡を取りたい。公衆電話からかけるんですよ。これ繋がらないんですね。しかも当時携帯電話も普及してないんですから。で、そういう時にですね、あの時初めて知りましたね、コレクトコールっていうのがあるんですね、こうなんか中継地点みたいなのがあって、そこに電話をして、そして繋いでもらうんですね、神戸の方に。で、しかもお金は向こうが払うという、そんな着払いみたいな、ね、そういうシステムがある。ああ、便利だなと。で、みんなこう電話の列に並んで一人一人が電話をしていってるんですよ。で、普段こんなもうヤンキーですけども、ね、どんな感じなんやろなと思うと、もうパッと電話が自分の家とつながった瞬間に、ね、それまではもうめっちゃ心配や、大丈夫だとかこんなんですけども、もうパッと、おか、俺や、生きとったかとかって、あ、ヤンキーでもこんな一面があるんだなと。で、次この、まあ、僕の前に何人も、ね、電話していくんですけども、どうも実感がわからないんですね。あれ嘘なんじゃないのかと、ね、あのテレビに映ってる嘘なんじゃないのかと、どうも実感がわからない。で、僕はその2個前ぐらいですかね、電話がつながったやつがいまして、あ、もしもし、うんうん、あー、よかった、大丈夫やったか、そっかそっかそっか、よかったよかった、あ、お姉ちゃんは、うん、大丈夫かって話をしてるんですが、突然その彼がですね、え、あ、あ、あ、ちょっとガチャッと電話を切った。それとこの他の人がね、どうした、友達が死んだって。その瞬間にね、本当に本当に偉いことが起こって、本当に偉いことが今神戸で起こっているんだな。その瞬間ゾーッとして、あ、俺の家、俺の家族死んだんじゃないだろうか。俺の電話の番が来て、なかなか繋がらないんです。やっと繋がって、パッと出たのがうちのおかんです。僕はもしもし、もしもし、おかん出た瞬間、もしもし、生きてたか、もしもしって声をかけた。するとうちの母親は、どうしたんって言ったんです。いやいやいや、そっちが、そっちだよ、そっちがどうなってるの、どうしたん。一瞬俺、え、やっぱり地震起こってなかったの、え、どうなってるって、俺の家だけ揺れてないのみたいな。もしもしって言うと、うん、ああ、そうそう、大変やった、大変やった。あんたがもうおったら、ギャーギャー言うてたで。ほんまか、どうなってんの、どうなってんの。いや、あんたおったらな、死んでたわ。え、嘘、死んでた。いや、みんな生きてるんやろ。なんで俺が死んでたって言ったら、あんたの部屋のあの、博多人形があんたの枕のとこに落ちてたから、あれ、博多人形に当たって死んでたわ。博多人形に当たって死ないよ。え、でもいたら死んでた、ギャーギャー言ってたわ、ということでいなくてよかったな。で、とにかく俺も今の状況を言って、とにかく帰れないからごめんな、心配かけてって言うと、最後におかんがですね、修学旅行楽しんできって浜港と一緒です。楽しめるわけがない。そこからまあスキー合宿しましたけども、隣の部屋にいて地震の最初の第一歩を知らせてくれた新地君が、もう何の解放感なんでしょうか、スキーでうえー崖に転落したんです。そして現地の北海道の病院に運ばれです。残りのもうこの滞在中は、ね、複雑骨折のこの包帯の前で過ごした。僕はこの時思いました、お前はどっちにいても怪我をしていたんだ。そして修学旅行結局4日終わってですね、関西空港まで帰るんですけども、そこから電車が動いてるチーム動いてないチームがある。で、まあ、僕は残念ながら電車が動かないチームだったんですけど、とにかく北海道まで帰ろうじゃないかと。そんな時にですね、ずっとこの僕ら の, このホテルにね、地元の北海道のマスコミがずっと取材に来てるんですよ。ね、そりゃそうですよ、今北海道ね、修学旅行に来てる神戸の高校ですから、つまり我々は修学旅行に来てるから助かってるって、これはもう珍しいじゃないですか。これはもうずっとつきっきりでカメラマンで、ずっとつきっきりで最後関西空港に行くですね、バスの中もう不思議なのはですね、こうバスに乗ってて、これ今でも不思議なんですよ、乗っててですね、テレビありますね、バスに ほんで現在の神戸の地震の様子、被害の様子とかずっと映ってるんです。するとパッとカメラが変わって、それでは今北海道に来ている神戸の高校生たちです。パッて見ると、さっきこのホテルから出ていたところが映ってるんですよ。編集早すぎるやろと、ね、もう映ってる。そしてびっくりしたのがですね、バッって言うと今乗ってるバスが映ってるんですよ。どこから撮ってんだおい、みんな探す探すカメラ映ってるぞ。でだんだんカメラがズームアップしてきて、バスの中の我々が映ってるんですよ。どこから撮ってるんだ。その瞬間もうアホばっかりですから、ヤンキーですからね、テレビ映ってる映ってる、いやいやまたマッドマックスだってわけですよ。うわー行った瞬間に北海道のね、もう地元のテレビ局危険をすぐ察知したんですね。バンって綺麗な景色に変わったんですそのままね、こう千歳空港に行き、関西空港に行き、そして僕は帰れませんでしたから、あの一泊大阪の、この旅館に泊まりまして、そこはもう被災者がたくさんたくさんいたんですけども、そこでとにかくね一夜を過ごしまして、その時に同じクラスの長くんがですね、まさか一泊余計にするということを計算してなかった、まあ分からなかったですからね、急遽一泊増えたわけですよ。あの夜寝るときですね、我々寝れなかったんです。心配でじゃないんです。あのお土産で買ったカニが腐り始めてたんです。臭い臭いんです。もう食べてくれ。もう食べてよ今。カニ好きでもしようじゃないかみたいな。もうそので寝られなかった。そして神戸に着いて、あの電車に乗って、あの動いてる 方面があったんで、そこに乗った時にですね、もう地元の神戸の人からしたらです、テレビで見たのって言われるわけですね。テレビ見たよ見たよ見たよっていうことで、いや大変やったね大変やったねって、大変なのはそっちだ、私たちは大変じゃないんですよ。で家に帰ると、僕の実家ね帰るともう被害もすごく少なかった、ね、ブロック塀がちょっと割れたりとかしてましたけども、その博多人形見て愕然としました。コッパみじんだったんです。死んでたんでしょうね当たってあれに。そして母親が、いやまあでもあんたもういたらほんまにギャーギャー言うてたから、もう逆に好き言っててよかったわって言うんです。ええわけないやろ話をして、そして親戚一同我々バーッと部屋に集まって、いやよかったよかった、まあまあもうあんたが今日帰ってきてちょうどガスも動き始めたしな、水道も出るようになったんや、いたらギャーギャー言うてたわって言った時に、テレビでニュース速報、ニュース速報、なんだろうなって、地震が発生しました。え、地震が発生した、え、でも今揺れなかったぞって見ると、今度は北海道で地震が起こってるんです。その時にもう親戚一同が、なんて運がいいんだお前は地震を避けて動いてきてるじゃないですかそういうことでございまして、阪神大震災の日に修学旅行に来た我々神戸光陵学園、このチャックの制服を着たまま行きました。そしてなんと去年調べました、現在の神戸光陵学園がどうなっているかというと、ボタンになってました。さすがに意味がないことが分かるYKK のチャックで犯人を特定されたからでしょう。そしてさらにもっと驚くべきことが起こってました。本当にびっくりしました。驚愕になってました。かわいいかわいい女子高生とかが映ってるんです。その女子高生たちね、男女のこの楽しそうなキャンパスライフの写真を見て、僕は震災を知らない幸せな世代の笑顔だなと感じた。そんなことでございまして、真実は落語より奇なり。阪神大震災の時に北海道に行っていて、命拾いをしたハードポップハイスクールの一席でございました。真実は落語より奇なり。
ハードバップハイスクール聞いていただきましたけどね。
そうですね。
何ですか、僕、舌が回らないんです
よ。ああ、僕ね、ここでね、それ聞いててね、はいはい、俺楽だな、今日と思って。
そう。いや、そうね、
はいはいはい、
話しましたけど。はいはい、いや、でも、あそこは別々の話だったんですね、本当はハードバップハイスクール。
前半が高校時代の話で、後半がまあ、阪神大震災。まあ、
高校時代というか、その同じ学校ね。
なんかね、転調するような感じがあって、
そうですね。
すごいね。だから、あの電話のやっぱあのシーンで、やっぱ一番みんな、あの、なんていうんですかね、爆笑っていうのも、すごい、あの、やっぱり、うわーってなるけど、聞いてて、もうピーン って張り詰める感じが、うん、多分音源でも、うん、その場にいても分かる、
はいはいはい、
あの感じってすごいですよね、うん、なかなかやっぱりドキュメンタリー落語で、うん、自分の人生であんなシーンなかなかないじゃ
ないですか。ないです、ないです、う
ん、葬式とかもそんなじゃないですか、 なんか、
はいはい、葬式が経験してる人、まあ、みんな分かりますから。
そんな要するに葬式って死んだって事実があったわけで言ってて、あんま急じゃないんですよ、
う
ん、
急じゃない
です。怒ってから急に自分の感情が追いつかない状態でそういうことに遭遇してしまうっていう、うん、まあ場面ですよね。
それで、はい、あ、こういう感じになるんだみたいな、まあでも、あ、すごいなみたいな感じで、
その震災の恐怖があの瞬間に皆さんに伝わったと思いますよ、
うん、うわってなってる時に荒田さん電話で、
はいはいはい、
お母さんが完全にもうそっちが大丈夫かって聞いてくるっていう。
でもそのお母さんってなんとなく聞いてる人は救われるっていう気持ちがちょっと、
そう、いやだからあれはあの展開はすごいですよね。
ねえねえ。
でもだから僕逆に言うとまた僕はだからあの阪神大震災聞いてるから、あのお母さん来るぞとも思うわけですよ。あ、まあ、張り詰めてる間に、うん、
なるほどなるほど、
実は来るぞ、
うん、今からふざけたやつ出てくる、ふざけたやつ出てくると、
知ってたら知ってたで来た来た来たって楽しみになるみたいなね。
だからあれはすごいですよね。
実はこの音源は、はい、あの普段のここね寄せではなくて、
そうなんですよ、
あの4月3日に行われたワークショップで実演した音源という、
ワークショップ、すごいことですけど、ワークショップで最初にドキュメンタリー落語は各あるこうこうこうあるものですっていうのとか、
うん、こうやって作ってます、これがベストですって言っといて、 その見本としてやるっていう、はい、失敗できないことだなと
思う。そう、あのミスターマリックがあの手品の種を明かした状態でやるみたいな。
そうですよね。で、じゃあ今から見ていただきましょう。
しかもですよ、そのワークショップの打ち合わせ段階では私服で椅子で座ってしましょうみたいな、
そう、
なんか緩い話だったにもかかわらず、当日これちょっとテーブルの上に座ってもいいですかと言い出して、
落ち着かず
私服で、私服でテーブルの上に座布団もなして正座して罰ゲームって喋ってるっていう、あれはちょっとね、
普通にお客さん、お客さんが痛くないですかとか、
いやもうちょっとね、もう昔の拷問みたいにな
ってた。
そうね、
あのなんか角々の明らかにね、喋りづらいんじゃないかと思うんだけど、本人はなんか正座しないと喋りづらい。
そうですね、急遽
なんか立ち講座とかダメだってことじゃないですか。
そうですよ、
ね、もう一回でも立ち講座のどっかのバーみたいなことやりましたけどね、
いや、まあ、リズムがってことですか。
いや落ち着かないですよね、逆に。
いや正座しなかったら足つることもないと思う。よくね、足
で。そうなんですよ、僕最近よく足。
それね、もう明確に原因がありますよ。
はいはいはい、何でしょう。
カリウム不足ですよ。要するに、一部栄養失調ってあるんですよ。
僕そうなんですか。
いや、バナナ食えば、あと、つるにくくなりますから。
ああ、
カリウム不足なんですよ、結構。
ああ、ただ、そうですか、バナナとかいうのも、ね。
だからテニスとかで、休憩中
に。そうです、そうです。あの栄養に転化してると、カリウムが豊富なんですよ、バナナって。
あの、F1 レーサーもバナナ食べてからね、やるって言います。
じゃあもうね、これから音楽鳴ってる間、うん、バナナ食べたり、
ただバナナ食べてるのはいいですけど、僕バナナ食べれないですからね。
そうだ、ね、果物食べれないんですよね。
僕果物
食べれないってなんですか。
果物食べれないんですよ、僕。
そう、ジャンル全体ってなかなか
食べたらどうなんですか。
あの、食べたらですね、耳の奥が痒くなるんですね。
なんか中島ラオの頭の中が痒いみたいな。
これも分かる人には分からないけど、
分からない、
分からないところ。
頭の中が痒い、
反名作ね。
そう、ある中の時に頭の中が痒くな
る。そう、痒くなって書いた体験を酔っ払って書いてるから本人もあんま覚えてないっていう。
すごい、
耳の
脱線してるっていうの
ない。とにかくですね、ワークショップどうでしたか。まあ、あの、
いや、そう、あのね、あれはでも、うん、結構だ、僕はね、
はい、
あのやっぱ芸人ですし、
はいはい、
結構あの手法とか勉強してる方だから、うんうん、あ、これは話全体の話だとか、話全体、例えばあの不幸な話にした方がいいっていうのは、つまり面白いっていう方向に話を向かわせるんじゃなくて、うん、面白いことが途中途中で起きるんであって、
はいはいはい、
目的地というか、うんうん、その全体は不幸だっていうことにした方がいい、
はいはいはいはい、
そういうふうにこう頭の中で整理できるわけです。
なるほどね、芸人ですからね。
そうそう、でもあの多分みんなあの、うん、サラリーマン風の人とか
来てる、メモしてるんですよね。
メモしてましたけど、それが何のことを言ってるのかみたいのが、うん、あの分かんない
っていうのは一つあったかなって思いますけど、だから例えの話とか、
あ、しましたね。
そうそう、あとはなんか、例えってあれ、まあ僕もお笑いでツッコミやってましたけど、ツッコミの一種じゃないですか。
そうですね。で
ツッコミって要するに説明じゃないですか、っていうのとか、あとは なんていうんですか、原下さんがよくやってるので、場面をやるじゃないですか。で、例えばもごもごだったら、最初にボンボンボンってやって、
聞こえにくい人がね、滑舌の悪い人が出てくると、
でその後に、そのシーンでは笑いは起きないんですけど、その後に、その上司の言うことが聞き取れないっていうんですよ。でそこで笑うっていう、でそれは説明っていうか、もう状況分かってるんだけど、なんか最後にタイトルをつけるみたいな、なんか後からみたいな、
ちょこちょこ足目を出すみたいな、
それでなんかはっきりまとめるみたいなのとかが、こうだから そういうのが割とみんなに伝わればいいのになと思ったんですけど、説明が下手なので
いや思ったのはね、なんかね、トークバランスとして、一人で喋ってワークショップやった時に、その一席をやるような、エンターテインメントにまとめてきたなって感じはしたんですよ。
そうですね、確かに。
そのラジオ映画芸人だとか聞いてて、やっぱりその関根さんが突っ込むことで原翔さんも整理するし、
そうですね、
関根さんに説明しようとすることでこう整理されるから、そのスタイルのワークショップもちょっとありだなと僕は思ったんですよ、聞いてて。うまく質問した方が答えやすいところあるから、
NHK 講座みたいな、
そう
なんかアホな質問をアナウンサーがするみたいな、これってやっぱり原始っていう
のは、なんなら関根さんの横に一人ぬいぐるみいるぐらいの、
いいじゃないですか。
まあ、ある気はしたんですよ。
そうですね、確かに、
まあ、そういう感じでね。
同時進行だから、原城さんの中で流れはあって、その中でこれって先生どういうことなんですかみたいなのを、そのちょっと突っ込んで聞くみたいなのは、
そうもうドキュメン、まあ、最低話はワークショップということなんですけど、まあ、ドキュメンタリー落語連盟ど
う
かワークショップをしているという、
そうです
。監督と助監督。
そう。願わくばね、もう一人ぐらいね、なんかこう。そうだな、僕はパッとイメージするのは、落語家は廃業しちゃいましたけど、三遊亭姫さんみたいなね、タイプの女性が入って、
ヤ
ニーさんとか言ったりすると、
いいですね。
すごくいいんじゃないかなと思ったりするんです
よ、ね。ちょっと天然っぽい。
天然っぽい。
アシスタント。
はい、アシスタント的な感じでね。
ちょっと女の人って確かにあり
ですよ
ね。
あとそれこそ赤い糸のね、妙齢の女性のように、あたそれどういうことみたいな、入ったりとかね。それも僕はありだと思うんですよ。
赤い糸のババア出ました、確かにそうですね。
なんか女の人確かにあってもね、いいんじゃないです
か、
ね。
そう、いいと思うんですよね。なんか、それはちょっと面白いんじゃないかと思って、そういう新しいちょっとスタイルは、ドラクレ的にはね、やってもいいんじゃないかしらっていうのは思いますよね。
なるほど。
だから、それでなんかこう、それで説明することに、その説明自体を聞くのも面白いですし、それをまあ聞くことで、なんていうんですかね、こう、なんか、普通に、まあ、例えば、そば食ってても、なんも考えてなかったら、まあ、普通にまあ、それはそれでうまいですけど、例えば、こう、料理して、カツオの出汁を取ってとか、そういうことをが知ってると、ああ、そういえば、カツオの香りするな、みたいなことに気づくみたいなのがあるじゃないですか。だからそこで要するにこうなんかワークショップをやることで実はそう見逃してたなんかほんのりの笑いみたいなのを結構発見できるようになる、
まあ楽しみ方がね多層的な楽しみ方になるっていうところがあるんですよね、
まあ、別にそのまま見て面白いようにっていうのは僕たちももちろん仕事ですけど、プラス実はこういうちょっとした隠し味があるみたいなのが、
まあ、スポーツ番組のね解説者がね技術の解説
者
が楽しいみたいなね、
だから結局サッカー見ててディフェンスに興奮できないじゃないですか、ディフェンスは面白くないシーンだと思ってるけど、これいいディフェンスですねとか言われるとか、そうなんだ、
ちょっとワークショップとか進化させてい
きましょう。
で、
しかもその受け手がやっぱり何人かいて、受け手で面白さも変わったりもするし、
ね、
受け手の人もファンができればいいだろうし、それについてはね連盟の形を作っていくことになるので、
そうですね、
監督考えてるんですか、監督。
当然じゃないか。い
や急に監督。
やっぱりね、なんかね、どこかね、トークでは突っ込みの時もあるけど、基本的にはボケタイプだと思うんだよね、やっぱり。
そうなんです。
ボケですよ、完全に。あの、河原版に3人で宣伝に行った時、完全にボケでした。
そう。そう、ボケに主導権取らせて大変なことになるっていう、ね、そう僕と関根さんが慌てるって
一言も喋らへん。
そう。
言ってるのに、はい、なあのあじゃあどういうことなんですかとか言って、これはあのこういう5月21日こういうことで、
あれでも紙ならば良かったですね。そのあの河原版にドキュメンタリー落語連盟の説明に行った時に、生地か僕がこの概要を書いていったら、はい、あなたの概要だけ読むだけみたいな
状態に陥る。棒読みですね。
あんちょが渡さなきゃもっと雄弁に喋ってたろう。
ちょっともう僕があまりにたどたどしいんで、急遽2人の助け舟が。
まあね、前々回のポッドキャストでこれ、はい、話したと思うんですけど、
はいはい、
あれ撮っといたらよかったね。
まあそうですね、
そうですね。
まあ、
しょぼんとしちゃったじゃないですか、荒川さん。
大丈夫ですよ。自信がありますよ。
はい、自信、自信はあってくださいよ。
頼みました、代表。
はい、大丈夫ですよ。監督ですから。
というわけで、
選手交代、みたいな。
まだまだ、現役です。はい。はい、
じゃあ、あれですか。じゃあ、最後に、一言、はい、視聴者に。
そんな、ま、ありましたっけ
新しい。これの関根流、助監督ならではの
一言、視聴者に。
あの、こう、喋るのが苦手な人、僕も含めて、集まれありがとうございます。
すいません、それ何の告知ですか
ワークショップやります。こんな僕でも、いや、あのワークショップやりますから。
なんかそういう
感じ。はい。よろしくお願いします。喋れない人の代表ですけど、やりますから。
ゆうきゃん。
はい、ゆうきゃん。
何の宣伝
よろしくお願いします。
ということで、今回の、ドキドキ、また終了です。ありがとうございました。